77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月24日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、ただいま長崎ピースミュージアムで開催中の長崎出身のイラストレーター岡本のり子さんのかわいいイラスト展フェアリーテールに私行ってきたんですけれども、2022年から来年2024年のカレンダーのイラスト全36点が一挙に展示されていて、もうその可愛さにですね、もう癒されまくりだったんですね。そのイラストなんですけれども、遊び心もあって、例えばスクーターに乗った狼青年と赤ずきんちゃんじゃなくて大人の赤ずきんで赤ずきんさんだそうなんですけれども、2人の逃避行を描いたものや、あと迷彩服を着た一寸法師などなど、このイラスト何の絵本だろうとですね、いろいろこう想像力を膨らませながら楽しめるんですね。そのイラストのポストカードとかクリアファイル、そして来年のカレンダーも販売されていてですね、本当にもう可愛さに癒されてきました。12月3日の日曜日まで長崎ピースミュージアムで開催中です。入場無料となっておりますので、ぜひこの機会に可愛いイラストに癒されてください。さてですね、今週も素敵な作品いろいろ紹介していきたいと思います。まずはアニメからご紹介しますね。劇場版ポールプリンセス。ポールダンスに魅せられた少女ひなの。ひなのは幼馴染のリヒア、ミオ、スバルとともにポールダンスの世界に飛び込むことに。そんな彼女たちに掲げられた次なる目標はポールダンスジャパンカップ。全国から屈指のポールダンサーたちが集まるこの大会にチームギャラクシープリンセスとして出場することになって4人。しかし思うように上達しない焦りや過去の挫折が原因で壁にぶつかってしまうメンバーたち。ひなの自身もある過去の出来事を克服できずにいました。しかしお互いの気持ちに寄り添いながら4人はチームとして成長していくという物語で、2022年末より YouTube オリジナルアニメとして始動したこの作品はポールダンスショームービーとエピソードドラマによる展開で少女たちの夢と希望と努力を描いてきました。ポールダンスとの出会いから始まったひなのたちの物語は、彼女たちの努力の結晶ともいえるポールダンスショームービーのクオリティの高さからも高評価を受け、日本のみならず世界からコメントが寄せられています。そして世界中からの応援の声を受け、今回劇場版ポールプリンセスとして公開ということなんですけれども、私ですね、試写をですね見させていただきたいですけれども、一つの目標に向かって力を合わせて進んでいく姿も見ていてね、とっても気持ちが良かったですし、一人じゃないよ、みんな一緒とこうお互いのトラウマとか辛い過去を一人で抱え込まず、みんながいるんだからとこう仲間を大切にする思いがですねしっかりと描かれていた、もう本当に素敵な作品でした。ぜひですねこちらスクリーンでお楽しみください。劇場版ポールプリンセス、こちらはですね長崎まだ公開決まってないんですけれども、九州では TJOY 博多などで公開しております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はグリフケアの時代に。皆さんグリフケアっていう言葉聞いたことありますか？ まあ、グリーフ、まあ、喪失、まあ、なくすこと、失うことなんですけれども、まあ、このことをですね、経験した人々の心のケアを行う人々の姿を通し、その悲しみに暮れる人が立ち直れるようこう支えるグリーフケアの必要性を説いたドキュメンタリーなんですね。まあ、この作品はグリーフケアに取り組む人々を中心に、小学校児童殺傷事件で子どもを失った家族、東日本大震災で喪失を経験した人々の心を介護する僧侶、我が子を病気で突然失った家族、大病を抱える中で夫の自死を目の当たりにした女性などを取材し、大きすぎる負担をくぐり抜けた人たちの声に耳を傾け、共有し承認することの大切さを訴えるとともに、今日の社会でグリーフケアが求められている理由をさまざまな視点から解き明かしています。まあ、この作品を見ながらですね、本当にいろんなことを考えました。まあ、実際私もですね、母を亡くしているので、喪失を経験した方のこう声がですね、もう本当にもう気持ちが手に取るようにわかるんですよね。まあ、当たり前のようにいた人、もうあんなに元気だったのにと、まあ、正直言って今でももう嘘みたいってこう思ってしまうんですよ。まあ、母の闘病する姿も見てますし、今でももう思い出すとね、涙が出てきてしまうんですけれども、まあ、自分の中から喪失感が全て消えたわけじゃないんですよね。まあ、この作品ぜひ見ていただいて、喪失をした経験した人たちの心をですね、ぜひ聞いてほしいと思います。グリーフケアの時代に、こちらは12月1日から全国順次公開で、長崎でもこちらはまだ決まっておりませんが、九州では大分別府ブルーバード劇場などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は火影。焼け残った小さな居酒屋に一人住む女は、体を売ることを斡旋され、絶望から抗うこともできずに日々をやり過ごしていました。まあ、そんなある日、空襲で家族を失った子供が女の暮らす居酒屋へ食べ物を盗みに入り込みます。まあ、それ以来子供はそこに入り浸るようになり、女は子供との交流を通して愚かな光を見出していくという、ヤビそしてザンの塚本晋也監督が終戦直後の闇市を舞台に、絶望と闇を抱えながら生きる人々の姿を描いたドラマで、2023年第80回ベネチア国際映画祭オリゾンティー部門に出品され、優れたアジア映画に贈られる最優秀アジア映画賞を受賞しています。キャストは女を NHK 朝ドラで今ブギウギのですね、ヒロイン役でおなじみの趣里さんが演じて、まあ、戦争孤児役をラーゲリより愛を込めての子役塚尾オーガさんが演じるほか、河野ひろきさん、森山未来さんなどが出演しています。あの塚本晋也監督の作品って心にこう深く刺さるんですよね。まあ、そしてキャストの演技がね、ものすごく素晴らしいと感じた作品だったんですよ。まあ、趣里さんもブギウギのですね、あのイメージとはもうガラッと違う表情での迫真の演技でしたし、まあ、そして子役の塚尾オーガさんのですね、目の表情がなんとも印象的でした。まあ、戦争がもたらした不条理さ、心の傷、考えさせられる作品です。ぜひ劇場でご覧ください。火影、こちらは全国順次公開中で、こちらもまだ長崎公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、そして佐賀のシアターシエマなどで公開になっております。ぜひあの詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。私がやりました。パリの大豪邸で有名映画プロデューサーが殺害され、新人女優のマドレーヌが容疑者として連行されます。マドレーヌはプロデューサーに襲われて、自分の身を守るために撃ったと供述し、親友である弁護士のポーリーヌと共に法廷に立ちます。正当防衛を訴える鮮やかな弁論と感動的なスピーチは裁判官や大衆の心をつかみ、マドレーヌは無罪を勝ち取っただけではなく、悲劇のヒロインとしてスターの座を手に入れます。そんな彼女たちの前に、かつての大女優オデットが現れ、プロデューサー殺しの真犯人は自分だと主張する という8人の女たちのフランスはオゾン監督がメガホンを取り、3人の女性たちが犯人の座をめぐって繰り広げるクライムミステリーです。キャストはマドレーヌを悪なき殺人のナディア・テレスキウッツ、ポーリーヌをシモーヌ、フランスに最も愛された政治家のレベッカ・マルデール、オデットをエルのイザベル・ユペールが演じています。いやですね、もうこの作品面白かったんですよ。まあ、残虐なシーンはなくってミステリーコメディ作品なんですけれども、まあ、フランスはオゾン監督のセンスが光ってたんですよね。まあ、おしゃれで音楽の使い方もすごく良くて、全体的なバランスが取れてる作品で、とっても見やすく楽しめる作品です。まあ、イザベル・ユペールはもうさすがですね。まあ、彼女をはじめ女優陣の演技に注目してみてください。私がやりました、こちらは全国順次公開中で、長崎では12月1日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品はロストフライト。悪天候の中、落雷でコントロールを失った航空機のブレーザー119便は奇跡的にフィリピンのホロ島に不時着します。機長のトランスや乗客たち17名は一命を取り留めましたが、不時着した場所は凶暴な反政府ゲリラが支配する無法地帯だったんですね。まあ、ゲリラたちが迫り来る中、トランスは生き残りをかけ、乗客の一人だった移送中の犯罪者ガスパールと手を組むことになるというサバイバルアクションで、元 MI6 という経歴を持つスパイ小説家チャールズ・カミングが執筆した脚本をもとに、ジャン・フランスワ・リシェ監督がメガホンを取っています。キャストはトランスをジェラルド・バトラー、トランスと手を組む謎めいた犯罪者ガスパールをドラマルーク・ケイジのマイケル・コルターが務めています。まあ、悪天候を切り抜け、なんとか無事に陸へこう着陸したかと思うと、次はゲリラに襲われてとですね、もう一難去ってまた一難と、もうハラハラドキドキの連続でした。まあ、ここでもジェラルド・バトラーがもう大活躍なんですよね。まあ、最近彼の出演作が続いてたんですけれども、まあ、次は一体どんな苦難に立ち向かうんだろうと、もう思いながらずっと見てました。まあ、手に汗握る展開の数々、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ロストフライト、こちらはですね、東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はあの名作がスクリーンに帰ってきます。ゴーストワールド。幼なじみで親友のイーニドとレベッカは高校を卒業したものの、進学も就職もせずに気ままな毎日を過ごしていました。まあ、そんな二人はある日いたずら心から新聞の出会い広告欄に載っていた中年男性のシーモアを呼び出して尾行します。イーニドは冴えないシーモアになぜか興味を抱き、彼の趣味であるブルースのレコード収集を通して親交を深めていく一方、レベッカはカフェで働き始め、イーニドとレベッカは次第にすれ違うようになっていくという2001年に公開され、ダメに生きるというキャッチコピーが 大反響を呼び、当時にしては新しい低体温系青春映画として大ヒットを記録した作品が22年ぶりに全国ロードショーとなります。まあ、ダニエル・クローズのカルトコミックを原作に、クラムのテリー・ツワイコブ監督がメガホンを取り、原作者のクローズと共に脚色も手掛けています。そしてイーニドをソーラ・バーチ、レベッカをスカーレット・ヨハンソンが務め、まあ、撮影当時ソーラ・バーチが17歳、スカーレット・ヨハンソンが15歳ですぐに意気投合したという2人の等身大の演技も注目の作品で、名言が散りばめられた脚本や50種類以上のコーディネートを披露する2人のファッション、ヴィンテージの名曲を集めた多彩なサウンドトラックなど、今もなお色褪せない魅力に満ちた伝説的傑作です。まあ、ソーラ・バーチとスカレット・ヨハンソンがものすごくやっぱ可愛いんですよね。そして、まあ、今は亡きブラッド・レンフルがこう出演してるんですけれども、もうそれを見ても改めて、ああまだまだちょっと活躍してほしかったなってこうしみじみ感じてしまいました。まあ、22年前に公開された当時から、まあ、私も年を重ねている分、またこうちょっと違った一生も感じました。ぜひ名作また再びスクリーンでお楽しみください。ゴーストワールド、こちらは全国順次公開中で、こちらはまだ長崎公開決まってないんですが、九州では福岡の KBC シネマ、そして佐賀のシアターシエマなどで公開になります。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。リアリティ、2017年のアメリカ。買い物から帰宅した25歳のリアリティは見知らぬ2人の男性に声をかけられます。まあ、彼らはある事件に関する捜査をしているという FBI 捜査官だったんですね。まあ、初めは気さくで穏やかな口調で何気ない質問を繰り返す彼らでしたが、会話は徐々に不穏な空気を帯び始め、リアリティは窮地へと追い込まれていくというアメリカ国家機密リーク事件で逮捕されたリアリティウィナーの FBI 尋問記録をほぼリアルタイムで完全再現。まあ、ニューヨークの現代演劇界で活躍する新進気鋭の劇作家ティナ・サッターが長編映画初メガホンを取り、裁判で公開された実際の尋問音声記録をもとにリアリティと FBI 捜査官の心理戦を圧倒的な緊張感で描いています。まあ、そのリアリティを演じたのが Once Upon a Time in Hollywood のシドニー・スウィーニー。まあ、見る人を引きつける彼女の演技がすっごく素晴らしかったんですよね。まあ、最初は一体何が起こってるのとこう半信半疑、もうなんかキョトーンとした感じなんですけど、 FBI の尋問を受けているうちにもう彼女の、ね、目がだんだん真っ赤になっていくし、顔つきが変わっていくし、挙動不審な動きを見せ始めるし、もう心理戦の真っ只中にいる主人公の心の内を一つ一つの繊細に演じる姿が、ね、すっごく印象的でした。まあ、82分という割と短めの作品の中での緊迫感、ぜひ劇場でご覧ください。リアリティ、こちらは全国順次公開中で、こちらもまだ長崎では公開決まっておりませんが、九州では KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは先週ご紹介しました映画サンライズトゥサンセットより、素敵な曲が届いております。ペイマネートゥーマイペインでジレンマを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。